みんな走ってる？どうも健太郎です。ランラボデイリー、この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にあったことややったトレーニングなんかをベラベラと喋ってます。昨日、ちょうど配信したとこですけど、本編と合わせて聞いてもらえると嬉しいです。今日はですね、10月の25日火曜日です。今日は朝撮りですね。はい、そうですね、昨日ね、48回目の、科学者たちの語る食欲という本を読んだ、感想であったり、自分の食事に関する実践とかやってることについて、長かったですね。何やかんやで1時間半ぐらいですけど、48回目の本編喋りましたが、聞いていただけましたでしょうか。自分でもですね、喋った以上はちゃんともっぺん聞かなあかんなと思って、聞いてはいます。はい、ただ聞いてて、うわーちゃうねん、もうこれはこない言いたかったんやんとか、いやもっとこれも言いたかったなあいう、言いたかったのに忘れてたわみたいな、いっぱいあるんですよ。で、毎回喋りたいことは箇条書きにしてメモはあるんですけど、棒読みでもないし、ほぼほぼメモ言うてもほとんどね、どんなトピック喋るかしか書いてへんから、細かいことはもうアドリブなんですよね、思いっきり。せやから何分かかるかなんてもわからへんし、昨日途中で、ちょっと用事が入って、何やったっけ、食物繊維がみたいなところで一回切れましたけど、そういうこともあるわけですよ。不良のアクシデントみたいなのがね。はい。で、聞いてて、今回の、フィードバック的な感じなんですけど、別に説教したいわけでもないし、俺はこんなんやってんねんぞ、えへんみたいなこと言いたいわけでもなく、ただ、僕は、ランニングブログですからね、これ。僕は、本読んで、めっちゃ衝撃を受けたし、読んでからの食生活っていうのは、まただいぶ変わったかなと。そんな激変はしてへんけど、食べる時の心持ちであるとか、意識っていうのはすごい変わったなと思ってます。はい。っていうのはね、結局、今回もあの本読んでからだいぶ経ってから今回、感想文っていう形で昨日喋ったんですけど、なんであれを出したかったかというと、いや我々ね、結局食事について、お金の使い方とか経済とかも何でもそうですけど、なんか大事なことってなろてへんなと思って。いやもう一時が万事そうやと思うねんけど、なんかいろんな社会の仕組みとか、歴史とか、なんかそういうことは学校で知識として習いましたよ。そやけどね、ほんまに大事なことってなろたかなっていう。例えば食べること、寝ること、それから働くこと、それから別に変な意味じゃなくて、子供を作ること、子供を育てること、で、お金の使い方、稼ぎ方、さっきみたいに働くっていうとこ。そういうことって、そういうことこそ学ばなあかんと思うんやけど、知らないじゃないですか。ある意味、各家庭というか、親任せみたいなとこあるんかなと思って。で、例えば今回は食べるに関して、僕はいろいろ今実践しながら本読んだりして、新しい知識ですよね。いろんな科学者の方とか、 がこう実践してきたものをまた読んだり、聞いたりして、また自分に落とし込んで試していくみたいな、うん、そのそやからなんかうるさいな外救急車走ってるけどそう、子供の時から食べるということは、ね、よう噛めとか1日3回食べろとかバランスよく食べろとかいうのは習ったけど、うん、もっとなんかいろんなこと学ばなあかんなあと思いましたね。それから昨日もポッドキャスト配信ね、喋りながら言いましたけど、その手に持ってる箸で箸で今こうつまんでる、スプーンですくってる、フォークで刺してるもの、口に今入れようとしてるもの、それはどんな効果があってどうなんねん、何のために食べんねんみたいなとこ分かってんのかなっていう、分かって食べてるかな俺らみたいな。だから自分の体とか自分が体に入れるものに対して責任持って食ってるかなっていうのをすごくこの本読んで感じたんですよね。まあ、前にも何回目かで You are what you eat っていう回をしましたけど、やっぱりその食べたものが自分になるんですよね。うん。そやからやっぱこう何気なく習慣になってしもて、1日3回食べようとか、このパン好きやからパン食べようとか、ビールは、まあ、今日も仕事頑張ったしビール飲もうとかいうのは習慣になってて、でもそれほんまに体にええことなん、体喜んでんのみたいなとこ、気持ちはね、自分という、気持ち的には嬉しいけど体はほんまに喜んでんのかみたいなとこをちょっと今回本読んで考えました。はい、うん、なんかすげえ真面目やけどね。そうそう、でまあ食事ってもっと自由になった気がするんですよね。今日なんかでも僕昨日一昨日かな、一昨日の、日曜日の夜、家族で、まあ週末は一緒に家族で晩ご飯食べるんで、僕が、豚肉焼いて、何ですか、ポークステーキみたいなして、でサラダと、で、息子と嫁はご飯炊いて、であと、今ドイツは芽キャベツって、ちっちゃいね芽キャベツがすごい出回ってきてるんで旬なんで、それをもう大量に茹でて、でそのままいい出汁出るんで、もう昆布も何も入れんと、その芽キャベツから出た出汁で取った、まあだからそのまま茹でたまんまに味噌入れて味噌汁にして食べたんですけど、めっちゃうまかったです、甘くてっていう、まあ晩ご飯食べたんですけど、まあそれが6時ぐらいから食べて、息子にも手伝ってもらって、息子はねなんか何だっけな、 Z 会やってるんですけど、 Z 会のなんか体験っていうのでマヨネーズを作ろうっていうので、まあ、卵に油と塩と、ちょっと塩入れすぎてめっちゃしょっぱになったんですけどね、混ぜてでもう30分以上ずっとねぐるぐるかき混ぜてマヨネーズを作ってみようっていうのをやって作ってたんですけど、それも退屈そうやからね、もうお前これ聞けよって、この間も北ドイツ旅行の時から聞き始めた、馬の正幸さんやかなの哲学の道っていう鉄道のポッドキャストを聞かせたったら、もうさっきまで退屈そうに混ぜて、なんかすごい楽しそうに混ぜ出して、なんか北九州駅はなんか秘密の階段がとかわけのわからんこと言ってましたけど、はい、まあ、そこでね、まあ、マヨネーズもやっぱしょっぱいけどうまかったわけですよ。で人参切ってマヨネーズつけて食べたんですけど、そういう、うん、なんか家族で食べたり、こう息子が作ってみたり自分も作ったりとかして、その時に加工食品は一切ないよね。マヨネーズなんかも自分で作ってるし、まあ、別にそれをせえっていうわけじゃないけど、なんかそこがすごく 何でかな、この間の食事はすごいいい食事やったなと自分でも思ってて、家族にとっても、息子も僕が晩飯作ってるのね、横で見てましたし、一緒に手伝ってくれたし、でまあ、あごめん何が言いたかったっていうと全然そこじゃなくて、まあ、今回ねその食事してから7時ぐらいに食べ終わって、で今今はもう25日の朝なんですけど、昨日一日、食べてなくて固形物を、昨日はバターコーヒーとコーヒーにね、MCT オイルと、グラスフェッドギーを入れたものを攪拌して飲ん で、あとは、プロテインスムージーですね、プロテインに豆乳で割って MCT オイル入れて、でちょっとヨーグルトとギリシャヨーグルト、ギリシャヨーグルトとあとベリーかな、ブルーベリーとか、あれ何やったっけな、あれなんていうの、まあいいや、赤い系のベリーとか紫系のベリーとかいろいろこうドイツ売ってるんで、ラズベリーか、ああいうのを、ちょっと入れて、でミキサーで混ぜてスムージーにしたものをちゃんとかすまでね飲みましたけど、はい、それだけしか銀は取ってなくて、だからまあ40時間ぐらい今のとこ断食中なんですが、まあ、もうすぐ食べますけど、今日の昼からまた食べますけど、まあ、そういうのも別にね、今ちょっと週末結構食べたから、で今週末ね土曜日100キロのトレイルのレースがあるから、まあ、一応休めてリフレッシュ、しようと思って断食中なわけです。でそれも別に無理やりやってるわけじゃなく、それが体に良さそうやなと思ってやってて、なんか食べんならんっていう、食べなあかんってことはなくて、ちゃんと取るべきものを取ってれば、さっきのの食事なんかでも、まあ、プロテインでタンパク質ちゃんと取ってるし、で MCT オイルも取ってるので脂質も取れてるわけですよ。足りてへんのは炭水化物とか、まあビタミンは一応サプリメントも取ったんで、でもそれがいいかっていうと良くないですよ。ちゃんとした食事で取るべきやから。ただそういう面では良くないけど、胃腸にとっては1日固形物を消化しない日があって、完全に胃をリセットする、一日ね、一応もう毎日働かしたらかわいそうやから、今日はちょっとゆっくり休んでよっていうことで、まあ、週に1回か10日に1回ぐらいこうやって固形物を食べない日っていうのをこの2ヶ月ぐらいやってるんですけど、いやすごいね調子がいいんですよね胃腸の。で、まあ、今日は昼ご飯にまたいつものサラダ、特に、ルッコラとか、アボカドとか、ブロッコリーとか入れて、食物繊維それからベータカロチン多めのサラダに、オイルサーディン、ゆで卵なんかを取ってこうタンパク質も補給して、でそれに、まあ、オイルですよね、甘煮オイルとかオリーブオイルとかをかけて脂質も取りつつ、でチーズ食べようかなと思ってるんですけど、まあ食事って取るべきものをどう取るかっていうのは自由だ、そこは人間に与えられたすごいなんか特権、動物はね同じもんばかりとか選択肢があんまりないっていうのは昨日も言いましたけど、人間にとってそこは自由なので、その自由をどう使うか、なんか自分が欲するものをの食べるのか、だから大好きな中毒性のあるこんな言い方したらまた反感返すやけど、炭水化物とかね、甘い糖分、特に精製された糖分なんかを取っちゃうとすぐに血糖値の乱高下があるので、そういう意味では昨日もなんか言い損ねたんですけど、全粒の小麦とかあとは玄米ですよね、精製してない白くないやつなんかはやっぱりインシュリンっていうか血糖値が上がりにくいわけですよ。なんでかっていうと、まあ、米なんて分かりやすいよね、玄米なんかは 削ってない、磨いてないわけですよ。だからその殻があると思ったりと思うんだけど、その殻がある分消化に時間かかる、消化に時間かかるっていうことは吸収されて、吸収されるのに時間かかりますよね。ということは食べてすぐに吸収されないんで、消化に時間かかるから血糖値が急に上がることはないんですよ。消化されるのに時間かかるから緩やかに上がる。でも白米っていうのはその殻を取った状態ですよね。磨かれた状態やから、見たらまあ裸のままですよ。白い砂糖だってそう、黒糖から精製されて甘い部分だけ取り出してるから口の中入れたらすぐ効いちゃうみたいな、カプセルに入ってへん薬みたいな感じですね。粉薬みたいな感じ。粉薬とか液体の薬ですぐに効くけど、錠剤とかカプセルっていうのはそれが溶け、まあ、あれもすぐ溶けるのかな、わかんないけど、そのうまいこと調整して何分後に溶けるみたいなことをやってるような薬もありますよね。あんなんと同じで、生成されてへんものっていうのはそんだけ時間がかかるから血糖値が一気に上がらないわけですよね、はい、だからインシュリンも急にボーンって出たりとかしないので、まあ、緩やかにっていうのはそういうことなんですけども、うん、だからその例えば別に水化物とるのはええと思うんやけど、その中でその白米にすんのか、それとも玄米にすんのかとか、その血糖値がボーンって上がりやすいものをあえて選ばないっていうのはありなんかなっていうのは、まあ、昨日もねそれ言えばよかったんやけど、ちょっとすっかり抜けてましたけど、そういうのもやっぱり自由やと思うんですよね。でもそれ知らんかったら選ばれへんやん、そこなんですよ。それからやっぱり、子供の時からちゃんとそれ食べるっていうことも知っておきたかったなっていうのは、だから僕は子供にこう、よしちょっと座れ、今から食べることについて勉強するぞっていうようなことはせずに、まあ生活の中でちょこちょこ入れていって子供にこう自然に覚えさせていこうというふうには思ってますね、はい。ただ今は言わないですよ。今はね、もういろんなもの食べて普通、まあ世の中の普通を体験したらいいと思うんですよ。ただその中で一人だけ一番身近にお父ちゃんっていう変な異質な人間がいて、なんか変なもんみんなと違うもん食ってんなっていうの 見ててくれたらいいと思うね。で自分である程度大きなってから、大きなるにつれてちょっとずつ、いやお父ちゃんはなんでこれもを食べてんのかみたいなことを言っていって、で本人もほなちょっと自分もやってみようかみたいなことでやったらええんかなとか、あとはまあ週末は僕がご飯作ってるんで、そういうとこはそのね、自分がやっぱり自分も食べるから、それ気をつけてるとか意識してるものを一緒に食べてもらうっていうだけで全然ちゃうんかなと、それが僕の食育教え方かなと思ったり、はい。となんかめっちゃなんか話が長なってきたんで、この辺にしようとは思いますけども、はい、今週末、ベアートレイルっていうね、ベルギーとオランダの国境ら辺で開催されるレースに100キロの部がね、グリズリー100っていうのに出るんですけど、ちょっと週末なんかも YouTube で人が上げてるの見てて、2年前ぐらいね、出場した人のビデオとか見てたんやけど、まあまあいつも走ってる森みたいな感じで、そんな一気な登りとかなく楽しそうやなと思って、はい、今調整、もう今週はそんないっぱい走らずに軽く、今朝もサンダルで40分ぐらいかな、 6.5 キロぐらい軽く流しで走って、でまあ昨日エアロビックインターバルトレーニングでちょっとこう心拍を追い込んだので、今日は軽め、明日はまあトレミでちょっと上りを30分ぐらいやろうかなというとこですね。もうそんな、はい、トレミでスピードトレーニングはもうしないですけど、今週は、はい、な感じで、調整をあと5日やからねしていこうと思ってます。うわ、もう20分やん。 はい、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。よかったらコメントとか質問を Google フォームもしくは、Twitter でハッシュタグランラボケンタロウをつけてツイートしてください。では、今日もまだまだあるんで素敵な一日、それから素敵な一週間を過ごしましょう。ほなまた。今回もランラボデイリーを最後まで聞いてくださりありがとうございます。最後にちょっと CM です。本編でもですね、ちょくちょく宣伝させてもらってるんですけれども、僕の親父とおかんがですね、大阪の駒川いうところで、昆布屋、関東でいうところの佃煮屋かな、はい、昆布屋を、やっとりまして、駒川でね、やってるということで、駒川東屋というんですけれども、はい、この番組では、この駒川東屋に、駒川東屋に、スポンサードしてもろてるのではなくですね、勝手に息子である僕が、親には内緒で、こっそり、駒川東屋を応援しようということで、ちょくちょく宣伝させてもろてるんですよ。で、もしよかったら、はい、ご飯のお供にですね、ケトンやってる人間がご飯のお供とは何ぞやという怒られるかもしれませんが、はい、ご飯のお供に、ぜひぜひ、駒川東屋の昆布、佃煮を、こたってください。よろしくお願いします。おすすめはですね、看板商品3つありまして、松葉塩吹き、ね、昆布で、なんていうんですかね、美味しい、塩吹き昆布をですね、松の葉のように刻んで、食べやすくしたと。これはおにぎりに入れてもええし、お茶漬けにしても、さらっと食べられるのでおすすめです。僕はちなみに日本に行った時は、パスタ。ね、茹でたパスタに、この松葉塩吹きと梅干し、そして、ネギを、あえて、簡単和風パスタを作って食べてました。美味しいです。それから、大阪言うたら、まったけ昆布。はい。しののめという、まったけ昆布があるんですが、もう本当にでっかい、松茸の、佃煮がですね、入った、昆布です。昆布ですって言っても変な感じですけどね。昆布の佃煮と、まったけの佃煮が一緒になったもので、これはもう絶対満足してもらえると思うんでね。これは何やろ、大阪土産にもなるし、ご飯と一緒に食べる、もう最後の締めにね、食べてもらうのもいいですし、弁当のお供に入れてもらってもいいですし、ちょっと贅沢したい時に、はい、まったけ昆布、しののめ、ぜひ試してください。最後にですね、駒川東屋の三枚看板の、最後。ね、もう僕の一押しなんですけど、ちりめん山椒です。昆布ちゃんやんけっていうツッコミがね、来そうなんですけれども、じゃこですね。じゃこと山椒を一緒に炊いた、もので、もうめちゃくちゃうまいです。これはご飯にも合うし、そのまんま、これはちょっとケトですね。もうそのまんまつまみにして、食べてお酒のあてにしてもらったらいいと思うので、ぜひぜひ。もうこれもおにぎりにも合うし、ご飯にも合うし、お茶漬けにも合うし、そのまま食べてもええし、山椒好きの人にはたまらないと思いますんで、ぜひ、試してください。佃煮、他にもいっぱいあるんですけれども、特にお弁当に使える、昆布が入った、ふりかけとかですね、そういうご飯のお供がいっぱいあります。それ以外にも、言うたら昆布言うたらね、だしですよね。お鍋の、ね、だしを取る用のだし昆布。鍋だけちゃいますよね。汁物なんかにも。ぜひぜひ作ってもらえます。うちのだし昆布は、お寿司屋さんとか、うどん屋さん、蕎麦屋さんなんかにも、 使ってもらってる、ほんまに、昆布汁を扱ってますんで、もし、よかったらですね、佃煮と一緒に、お買い求めいただけるとありがたいです。はい。まあ、これは、だし昆布はですね、料理以外にも、ちょっと3センチか4センチぐらいの長さに、ハサミでカットして、で、何?麦茶とか、作る用の容器に、だし昆布入れて、で、水、貼っといてもらうと昆布水ができますんで、それを冷蔵庫で保管しとくと、もう料理の時にそのまま使ったり、あとは、それを沸かしてお茶漬けにかけたりしても美味しいし、あとは、そのまま飲む、朝一の、目覚めた時の水とかに飲んだりとか、まあ普段の飲む用の水として使ってもらうと、まあ昆布のミネラルたっぷりのお水なんで、お腹の、調子を整えるのにもぴったりです。はい。というわけで、長々と喋りましたけれども、駒川あずまやの、CM でした。はい。ぜひですね、私のささやかな親孝行にね、協力すると思って、もしよかったらご検討ください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ほなまた。